皆様、おはようございます。今日は、バプテスマについて、確かめるときに、必ず惹かれる箇所、宣教の大命令、先週見たところ、清水先生が語ってくださったところの、宣教命令にもありますし、またローマ人の手紙の6章にバプテスマによってキリストと共に葬られたという箇所があり、またこのペテロの手紙ではかつて洪水によって人類が滅ぼされた時に救いの船としてノアを通して建造されました箱舟、そして、箱舟が浮いた洪水なんですけれども、そのことをバプテスマと結びつけて神様の計画にあることが告げられています。今日改めてバプテスマが何なのか、水に沈めて上がるバプテスマの意味について共に確かめたいと願っております。司法にも書きました3章の21節を拝読してお祈りいたしましょう。ペテロの手紙第1、3章21節、この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの型なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う制約です。天の父様、あなたの皆をあがめます。お言葉を私たちにお与えください。また聖書の語る意味をご聖霊によって私たちが受け止め、またそれに従っていけるように導いてください。お一人お一人に豊かな祝福がとどまりますように、愚かなものをどうか用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。バプテスマ、受ける受けないという話について話すときに、それは基本的にイエス・キリストの名によって、また別に言えば父・子・聖霊の名によって、水に浸すことを一般的に指しています。しかしキリストが来られる前からバプテスマは授けられました。バプテスマのヨハネという預言者が神に命じられて、悔い改めのバプテスマ、それは心の一心によってキリストを待ち望み迎える、キリストのために備えさせる予表としてバプテスマが告げられ実行されてきました。イエス様の弟子たちの多くは先に、ヨハネの弟子としてバプテスマを受けていました。さらにバプテスマのヨハネが、この方は、聖霊と火によりバプテスマを授けると、キリストを証ししました。この、聖霊と火によって、授けるバプテスマというのは、いろんな議論が出ていますけど、もう基本的なところではキリストと共に死んで葬られてよみがえった救いを指しています。水のバプテスマはこのイエス様を信じた時に起こる罪の許しと永遠の命に入る、 キリストの十字架と葬りと復活に結びつけられたことを指しており、その証として水のバプテスマ、父子聖霊の名によってバプテスマを受けます、また授けます。ですから聖書がバプテスマとただ書いてあるときに、この主な三つのバプテスマのどれかということを覚えていく必要があります。そうしないと水のバプテスマは人を救わないんです。でも、聖霊と火によるバプテスマ、イエス様を信じた時に受けるバプテスマは人を救うんです。その辺で困難が生じることがありますので、覚えていただければと思います。さて、今日の内容に入っていきます。バプテストという言葉が、私たちの、教会、また仲間の教会に、付けられており、バプテスト教会と、呼ばれています。漢字の宛名をするならば、神霊教会、沈む霊と、沈める式という意味で漢字を当てると、浸水式の神に、礼拝の礼をつけて、神霊教会と呼びます。これはバプテスト教会を、漢字で表したものです。これは同じなんですけども、バプテスマとバプテストという言い方は語源は同じなんですけども、例えばピアノとピアニスト、ピアノはここに置いてありますね。ピアニストはそれを弾く人の違いがありますね。同じようにバプテスマはその式を表す言葉で、バプテスマは、その式を表しますね。バプテストというのはそれを授ける人たちのことを指しています。沈めのバプテスマ、聖書にかなったバプテスマを施している教会ですということを宣言するために、それはひいては聖書に忠実な教会ですということを内外に明かしするために、バプテスト教会という名前をかつてあだ名として作られたんですけども、自分たちが名乗っているので、この名前を大切にしたいと思います。ではバプテスマとはどういう意味なのか。それはまず第一に、キリストが私たちの罪のために死なれ、約束の通りに葬られ、蘇られたことを表す式です。ペテロの手紙の3章に戻っていただきますと、少し遡ると17節で、神の御子であるなら悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのですと。本当は良くないんです。苦しみを受けるのは、罪を犯した、悪を行った、報いとして、それは起こっていいですけども、良いことを行って苦しむのは本来、ない社会にしたいんです。良くないことです。しかしながら、神様のご計画によるならば、それは証の機会となるので、良いのですと受け止めなさいと、そう、クリスチャンたちに教えています。良い道を守ろうとすると、正義を守ろうとすると、困難を、覚悟しなければいけないということが、腐敗していた 腐敗している社会では往々としてあります。それでも正しい道が守られるために苦しみを忍んで悪に負けない、これは正しいことです。しかしこの神の御心というのは、実はその次の節に出てきます、キリストの十字架の犠牲に習うという意味につながっています。クリスチャンがなぜ善を行って苦しみを受ける方が良いと言われるのか、それは私たちの救い主御子キリストがまさに良いことのために苦しみを忍び、十字架の道を歩み、そしてまさにここに書かれている通りですね、正しい方が正しくない者たちの身代わりになられた、十字架の道が明かしされ、もしキリストが私たちのために死なれなかったら、私たちは罪のために逃れられない、罪からの救いはなかった。だから神様はあえて神の御子にその道を歩むようにあらかじめ予言し、そしてキリストはそれを実行されました。何のためか、18節をご覧ください。途中からお読みいたします。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。イエス様は人となられました。そして私たちのために、また身代わりに、罪のないお方なのに十字架にかかられました。私たちの罪をご自身一身に負って、私たちが罪の罰を逃れるためです。神が私たちのために人となって、そして死なれた、このことによって無限の人の無限の罪が許される道が開かれたのです。ですからどんなに罪深い方も、またどんなに大勢の方が、ただ信じるだけで救われるようにされました。こうして霊においては生かされて、肉は神の御心を行えず、また神に喜ばれません。生まれつきの罪に支配された状態です。それが私たちの生まれた時の姿ですけども、霊、それは神様に属するものです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。神様にあるものとして新しく作られて、神様に受け入れられるものとなりました。その初歩としてイエス様は死者の中からよみがえり、私たちは永遠の命を信じた時にいただきました。 こうして、キリストの命が、信じた者のうちに生きるので、私たちは死で終わらなくなるのです。このことを、バプテスマは表しています。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされてあなた方を神に導くためでした。このことがあるからこそキリストと共に葬られました。キリストと共によみがりますというバプテスマが意味があるんです。ヨハネのバプテスマはそれを待ち望ませるために定められましたけど、今父子聖霊の名によってと、父なる神様がこのことを計画し御子に命じました。そして御子はこの命令に従って人となって世に来られ、ご自分の命を私たちの罪の贖いのために犠牲にされ、命を死に渡されました。そして葬られよみがえられました。この十字架の贖いがあってこそのバプテスマです。そして聖霊の名によって天に帰られたキリスト、また御父から聖霊が使わされました。肉体に限定されていたキリストですと、すべての人がいっぺんに信じること、また救われることは難しかったです。地上でイエス様は働いておられた時にはもう時間が足りなくなるほど大勢の人が押し寄せてきましたけど、ユダヤだけでそうだったんです。世界に福音を広めようと思ったらどうしたらいいでしょうか。ネズミ山式に教会が増えて、クリスチャンが増えていって世界に広がることです。そこでキリストは聖霊を使わして一人一人がイエス様を独り占めしている、キリストの恵みが少しも欠けないように一人一人にもたらすために聖霊が使わされたんです。ですから私たちは順番待ちすることなく、いつも祈って願って答えられることができます。いつも祝福で満たされることができます。父子聖霊が共に働いてこの救いを与えてくださり、私はそれに預かりましたという証明のバプテスマです。さて、19節、そこには、19節から20節までお読みします。このバプテスマは、あらかじめノアの洪水と絡めて、予表されていたということが書かれています。19節20節をもう一度読みいたします。その霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちです。その箱舟に入ったわずかな人たち、すなわち8人は水を通って救われました。ノアの洪水のまた箱舟の出来事がここに、振り返られています。 そしてここに注目すべきは霊、キリストの霊ですね。そして霊たち、それは罪の支配のもとにまだ神様を知らないで歩んでいる人々の霊です。それを対比しながら、この箇所を読み解いていきたいと思いますが、イエス様は働きを開始された頃、今の時代はノアの時代のようだと。またイエス様が再び来られる時はノアの日と同じように実現すると、そうあらかじめ告げられました。どんなところが似ているか、まず、裁きが全人類に及ぼうとしている、そして警告されていたということが、第一のことです。一部の人ではなく全ての人が洪水で命を、落とそうとしていました。なかなかそのような災害はないですね。大抵局地的なんですけども、全世界が水に覆われて、地上の生き物は命を失うという裁きが近づこうとしていました。同じように全ての人が罪の支配の中にあって、罪を犯していて神の栄誉を受けられないという状態にありますので、終わりの日の裁きには全ての人が神様の祝福を失う、このままで失うという滅びの状態にあります。滅びというのは助けてと言っても助けがない状態のことです。しかし信仰はね、神様が作りなさいと、洪水に耐えられる船をノアと家族が作りました。神様は動物たちを入れました。また、ちょっとうがった見方ですけど、ノアがこうしているように本当に洪水が来るんだと、私たちも助かりたいと思ったら同じように箱舟を作ればよかったんですけど、作れなかったんです。いざ危ないと思った時にノアさん入れてくださいと言ったら入れたと思うんです。でも入ろうとしません。入らないうちに神様が箱舟の戸を閉じました。そしてノアたち8人は助かりました。箱舟に入ったからです。そして大洪水の中で箱舟は浮かび続け、そして中の生き物や人たちを守って、全ての人が滅んだ中で入った人だけ、入った動物たちだけが助かりました。同じように全ての人が罪の裁きを受けなければいけない状態にありましたけど、キリストが全ての人のための許しと命の救いを差し出したので、それを信じて受けてキリストに頼れば、その人は一人残らず終わりの日の裁きから助かります、救われます。しかしながら、なかなかノアの時代も人々はノアたち義を述べ伝えたとありますように、イエス様も、まだ人となっていませんでしたけど、 ご自身の霊を持って、ノアと共に救いを明かししたんですけれども、なかなか信じてくれませんでした。そして今も、イエス様によって、救いが、成就し、全世界にこの方が私たちを罪から救ってくださると伝えられ、信じれば罪を許されて命を一人残らずいただけるんですけども、なかなかそれに耳を傾けない人たちが大勢だという状況も変わっていません。これらの点でもノアの洪水の時代と今と似ております。そして救いについても似ているんです。水、洪水は死を意味します。このまま放っておいたら死んでしまいます。でもこの水をくぐり抜けて入った人、信じた人は命を得て再出発できました。キリストは救いの箱舟として死をくぐり抜けて命を明かしした。死と罪に勝利してよみがえってくださいました。この死をくぐり抜けて新しく生きる。これが、似てるんですね。ノアの洪水とキリストの十字架と復活と。そして、信じた、人たちは箱舟に入って、死を経験しながら、そこを突き抜けていきましたが、イエス様の救いもイエス様を信じるということは、パウロが証ししているようにキリストと共に死んでキリストと共に生きる、キリストと共に死んで葬られて生きる、それは目に見えない変化ですけども、そうやって救われたんです。クリスチャンたちはみんな、そしてこれからでも信じたその時にキリストと共に罪に対して死んで葬られて、そして新しく新しい命を持って生きるんです。このことが起こります。そしてバプテスマ、水に浸かすバプテスマ、こうやってこの人はキリストと共に罪に死んで葬られてよみがえりましたという宣言をして弟子の仲間に加わってキリストの、体、教会につながってキリストと共に、証しするものとされます。ノアの洪水から人類を作った箱舟はこのようにキリストの予表でした。3番目に覚えたいことは、このバプテスマは誓いであると、証しであるとともに誓いであるということです。3章の21節22節をお読みします。この水は今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの型なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う制約です。イエス・キリストは天に昇り神の右におられます。御使いたちも諸々の権威と権力もこの方に服従しているのです。22節はキリストの支配を告げていますが、ここで、水は、バプテスマの方ですと、地をくぐって、新しい出発をするノアの洪水の水と、そして、 バプテスマ、水に浸かして、死と、葬りと復活を表す。ただその救いは水につけることによってではなく、キリストを信じて、目には見えませんけれども罪に死んで神にあって生きるものにされる、その救いを重ねて語っていますので、ちょっとややこしいところがあります。そしてバプテスマは肉の汚れを取り除くものではありませんと、罪の支配の汚れを取り除くものではありませんと言ったら、これはイエス様の救いはもう指すバプテスマは肉の罪の支配を取り除きますね。でも水に浸かすことは取り除かないんです。ここはちょっとややこしいんですけども、でも私たちが信じてバプテスマを受けることは誓約です、神様への約束ですと教えられています。健全な良心が神に対して行う誓約です。健全な良心というには言うということは、不健全な良心もあります。イエス様を信じた人は良心が健全とされています。神の前に何が正しいのか間違っているかと、まだ完全にはなっていませんけども、神の前に正しいということと私たちが正しいということが一致しているんです。良心に従っていれば神様は良しとされ喜ばれる、そういうふうにイエス様を信じた人は作り変えられています。つまり健全な良心がというのは救われた人がということにつながっているんです。まだイエス様を信じていないと良心がですね、神様前にこの方を信じてはいけない、この信じなければいけない、この方に従っていくべきだというふうに働かないんですね。私はこう思う、人々がこう思うが基準になっていますから。ですからこれは言い換えると、救われた人が神様に対して誓約すると。どんな誓約でしょうか。キリストの体につながって生涯神とキリストを信じて歩んでいきますという誓約です。バプテスマを受けたいというときにですね、救われるからという勘違いで受けてはよくないです。救われたからバプテスマを受けるんです。また救われたんだけどまだ不十分だからバプテスマを受けますって、これもちょっと、ね、良くない動機かと思います。悪くはないんですけど、でも制約としてはですね、主と教会につながって使えますと、その制約がバプテスマにつながっています。もちろん完全に守れるとかいうわけではなくて、神様守らせてくださいと主に委ねて誓約するんです。例えて言えば結婚もそうですよね。もうずるずる言ったから仕方ないから結婚しますと言って誓うのはちょっと健全な誓いじゃないですよね。もちろん失敗もあるかもしれない、辛いこともあるかもしれないけども、この人と生涯夫婦として一緒に歩みます、そのために誠実に家庭を守っていきますという誓いがあってこその結婚式ですよね。同じようにバプテスマも神様が守ってくださると信じるから私は信仰を守り抜き、また教会につながって死のために生きますと、そういう 制約をするんです。私たちが、教会としてバプテスマを授けるために改修制ですから、みんなでこの方を仲間に加えるかということを諮問します。そのために希望されている方が救われているか、救われているかについてはイエス様を信じ告白しているということを基準にします。それで第一点 OK。 第二はこの方が私たちの教会のメンバーとして歩もうとしているという意思確認をします。で、この二つの救いと共に教会に歩むと、使徒教会に歩むというこの二点がはっきりしていればみんな賛成で受け入れます。そこが曖昧だと、もう少し待ちましょうになりますけど、バプテスマはそういう点で制約なんですね。そして心からの制約を神様は祝福してくださって全うさせてくださるんです。ローマ人の手紙の6章の4節を見ていただけますか。305ページです。ローマ6章4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。続けてお読みいたします。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷で亡くなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。水のバプテスマそのものは救いをもたらしませんが、キリストの救いに預かったことを証しし、教会に築かれてキリストの栄光を表す生涯に入ります。この救いをまず受けましょう。そして救いを受けた者は主が命じたようにバプテスマを受けて教会につながって共に実を結んでいくのです。このことを誠実に心新たに守っていきましょう。